こんばんは。9月3日火曜日夜11時を回りました。みんなとつながるラジオとラジコ始まりました。83MHz アイアンドウララ FM より今週もお届けいたします。この収録直前にですね、先ほど私犬に襲われまして、まあね、結構気分としては動揺しているんですが、 しっかりと収録やっていきたいと思います。はい、この番組は毎週火曜11時のレギュラー放送となっておりまして、ジャンルに関係なく万物の一点のものにスポットを当て掘り下げていく情報バラエティ番組です。というわけで第1週のパーソナリティを担当します川端龍太でございます。どうぞよろしくお願いいたします。そして今週のスポットライトのコーナーではですね、アシスタントパーソナリティとして松原さんをゲストにお迎えしております。では松原さん、はい、自己紹介をお願いいたします。
はい、改めまして皆さんこんばんは。
こんばんは。
北海道出身でですね、まあ今ほぼ都内にいますけれども、
暑い中ありがとうございます。
はい、本当暑いですよね。はい、で川端さんがちょうど犬に襲われてる同時刻にですね、はい、私はあのマンションの部屋のベランダになんかわけのわからない密林の荷物が置いてあるというテロにやってきて、はい、本当これ実話ですけどね、はい、会いました。
お互いいろいろありますね。
何なんですかね本当にね。あ、なんか俺は何なんだろうと思って、はい、すいません、あのそういうことでですね、あの林業関係というか山とあと木材関係の仕事をしております松原と申します。どうぞよろしくお願いします。
はい、お願いします。はい、そして後半はですね、週担当のパーソナリティによる個性豊かなオリジナルコーナーがあります。はい、第1週の今夜は大人の課外活動でございます。
嬉しいですね。
はい、またリクエストやおすすめの音楽もございますので最後までお楽しみください。はい、それでは今週も行きましょう。みんなとつながるラジオとラジコ。
この番組はウォーターテイメントの提供でお送りいたします。
今月のパワープレイナンバーは安室奈美恵さんでセイザワールド。今週のスポットライト、今週のスポットライトは林業です。
はい、
なので今回、
はい、
アシスタントパーソナリティとして松原さんをお迎えして話をしていただこうと。
はい、やっと繋がりましたね。
繋がりました。前半聞いた時なんで松原さんって方は北海道からわざわざ来たんだろうっていう、
な
んていう方
もいるかもしれないですけどね。自分でも思いましたけどね。
ちなみにその松原さんがこう携わってる、はい、まあお仕事とかですね、まあ具体的に少し聞ければ、
はい、
なぜ林業について今回は話をするのかっていうのは大体分かってくるかと思うんですが。
そうですね。はい。というわけで、はい、いいですか？そしたら。まあ、林業って多分皆様方もいろんな関わりがなかなかないとは思うんですけれども。
まあ、ないですよね。
ないですよね。はい、だけど、まあ実際例えばこの日本って、まあ今、例えば花粉症の問題とかもあったりもするぐらい、まあ木がいっぱい生えてるわけですよね。はい、で、大体国土の面積の、66% だったかな、
うん、
確かそれぐらいまで今、あの、木だらけになっているといえば木だらけになってるんですよね。うんうんうん、で、これって実は先進国、OECD の先進国の中でも、あの、要は、国土に対する森林率の面積のランキングってあるんですけど、うん、実は世界、まあ、2位と3位が実はちょっと均衡してるんですけれども、うんうんうん、1% の差で、ちょっと比べたらわかんない。まあ、多分それぐらいの本当に上位の国なんですよね。
はい、
で、それぐらい今森林資源っていうのはすごい潤沢にあるんだけれども、うんうんうん、多分皆様方がイメージしているのはおそらく 3K で、まあ、きつい汚いとかそんな感じの、うん、まあ、あとはね、低収入だとか、うん、そういうイメージがあるんじゃないかなっていうふうには思うんですけど。
まさにですね。
はい、そうですよね。はい、まあなかなかその自然の中で働く仕事っていうイメージはあったとしても、例えばまあ2年前かな ?3 年前くらいに多分ウッチョブっていうね映画があったりはしましたけれども、まあそれでも、まあまさにあんな感じで、まあ山奥の中で携帯すら電波届かないみたいな現場なんてザラにあるような状況で働いてる方々もいますし、まあ一概林業って言っちゃったら本当に山の中だけになっちゃうんですけれども、うんうん、実際は、まあそこで切られた木が、じゃあ製材所っていうところで、板状になるのか、まあ角材になるのか、うんうん、まあいろんな形にされたものが、さらに違う工場、 いろんな工場に行って、うん、まあ家の柱になったりだとか、あとはその合板って言って、なんていうんですかね、はい、要は木をかつらむきするって言えばいいんですかね。
はははは
かつらむきした木をですね、何枚かにこう貼り合わせたようなものをよく合板だとか、うんうん、まあベニヤ板だとか。
ベニヤ板
だ。はい。人によってはコンパネって、総称しちゃう方もいらっしゃるんですけれども、まあそういうような板状なものが壁に使われてたりとかもしますし、うんうんうん、あとは、なんですかね、まあ柱、あとは内装材ですよね。まあフローリングだとかは、特にまあうちの会社も作ってはいるんですけれども、うんうん、まあそういうものがあったりとか、そういうふうな形で、おそらく皆様方も何かしら携わっているような形なんで。うん、
かなり多岐にわたって使われてますもんね。
そうですね。うん。まあ、最古のマテリアルですからね。
なるほど。
なんつったって、それこそ万葉集の歌の中にも、実はその杉を職人してたっていう記述がですね、何番か忘れちゃいましたけど、実は出てくるぐらい、昔からやっぱりそうやって植えて、使って、切ってっていうサイクルがあるぐらいですし、それこそ東大寺の地震に強いじゃないですか。東大寺なんてね、もう1000年以上経ってるのに。
はい、
あれの構造すら、今の現代の科学説すらわからないって言われ、ずっと言われてたぐらいなんで、昔からやっぱり日本人って木と一緒に過ごしてきた文化のある国民だっていうのはあるんですよね。
はい、
なんで、まあ、木を大切にしましょうというか、その林業の内容っていうのも含めてですね、まあ、いろいろ考えなきゃいけないんですけれども、
まあ、やっぱり。まあ、その中でもあれですよね、はい、その林業だと結構広くなってしまうので、まあ、特に今回は、その松原さんの方から、まあ、林業アップデートせよと。
はい。
その成長産業化は可能なのかっていう。
そうですね。
まあ、この辺もなんか後半に、ま、詳しく触れていけたらなと思ってるんですけど。
なるほどですね。
まあ、それだけ切っても切り離せないのが林業だと。
そうです、
ね。はい。
なのになかなかお金が回ってこないのはどういうことなんだっていうのが多分、我々の業界の課題ですよね。やっぱり今、まあ、SDGs だとかいろんなのがあって、うん、まあ注目はされてるんですけれども、はい、あとはバイオマス発電とか聞いたことありますか、
ね、あります、あります。
そういうので使われたりするので、まあ、ちょっとね、今、若干活気を帯びては来てるんですけれども、本当にそれでいいのかっていうところとですね、やっぱりその木っていうものっていうかその山も含めてなんでしょうけれども、そういうのをどうやって資産化するのかっていうのがやっぱ一番の課題なのかなっていうふうには感じてはいますね。
だ日本は戦争、まあ約70年前にあった時なんかは、ほとんど焼け野原で、
そうですね。
山がもう丸裸状況だったところから、まあ70年近く経って、まあ70年経ちまして、
そうですね。
まあ 60% まで上がってきてると。
上がってきたと。
ただ、だから国土の3分の2以上ぐらいですかね。
そうですね。
おうおう。
だけれども、実際自分たちの国の木の、まあ自給率、まあ食料の自給率と同じ換算で言うと、はい、今でちょっと上がってきてやっぱり 30% 台後半っていうのが現状
なんです。あ、そんなもんなんですか。
一時はもう 20% 台まで下がってたんですね。
はははは。
で、その、まあ理由もあって戦後、まあ高度成長期の時に、どうしてもその足りなくなったっていうのもあったので、はい、まあ外国から安い木材を輸入してきたと。それと同時にちょうどプラザ合意で、ゴーンと円安になってしまったんで、まあどうしても太刀打ちができなくなってしまったっていうのもあったんでしょうけれども、
ね、
にしてもちょっと低いよねっていうのも含めて、じゃあ効率的に作業するにはどうすればいいだろうかだとか、あとはじゃあそもそも、どういう木がどこに生えててっていうのは、すごいざっくりしたデータしかもうないんですよ。
なるほど。
それこそ昭和の初期に、できた森林簿だとか、そういうデータしかないんで、じゃあ今そういうのをどうやったらアップデートできるんだろうかっていうのが、そうですね。
ってことですね。
今結構あちこちで騒がれてるのかなっていうふうには思っております。
わかりました。ありがとうございます。まあ日本からですね、切っても切り離せない。まあ天皇陛下も植樹祭とかもやられてますからね。
そうですね。
まあその辺も触れていきたいなと思います。ではここで一曲流していきたいと思います。スターダストレビュー、まあ、1993年リリースの木蓮の涙です。お聞きいただきましたのは、スターダストレビューで木蓮の涙でした。さあ、第1週担当パーソナリティ私の川端龍太がお送りしております。ラジオとラジコ。今週のスポットライトはですね、林業でございまして。はい、まあ前半はですね、林業のまあ大体日本のまあ歴史観というかですね、まあ世界ざっくりどんな流れがあったのかみたいな話がありました。はい、で、今回はですね、アシスタントパーソナリティとして林業のことに詳しい松原さんをお迎えして話を進めております。はいはい。ということでですね、今週のスポットライトは林業でございますが、
はい。
まあ、前回、前半の方も振り返りながら後半に進めていきたいと思うんですが、まあ、前半でもあった通り、まあ、林業とは非常に身近だけど日本人あまり触れてなかったり知らないこと結構あるよね、と。
そうですね。
だと非常に広いので、カテゴリーが。まあ、特に松原さんとしては、とにかく林業アップデートせよと。
そうですね。
経済産業化は可能なのかと。まあ、この辺について少し伺えればなと思いますが。
はい。はい。わかりました。まあ今、国の方とかでもですね、要はどうやったら、 データ化するか、まあ、要はスマート精密林業だとか、いろんなことが実は言われてまして、うん、まあ、これ何なんだって話なんですけれども。
全く初めて聞きました、それ。
ないですよね。はい、まあ、要は、今実はですね、山の木ってどうやって管理してるとかって、わかります？どこに何が生えてるかって、多分見られたことがないと思うんですけれども。
今のまさか手書き管理ですか？
いや、下手したらそういうとこもあるかもしれないんだよね。
やばいな。
本当冗談抜きで、はい、本当そういう状態だったんですよね。おうおうおう。で、昔その各地に、まあ林野庁がトップにあって、はい、で、森林管理所っていうのが全国各地にあってですね、うんうん、まあいろんな問題があって、今すごい、まあ人を減らされたりなんなりしてですね、はい、あるんですけれども、昔は本当すごい人がたくさんいて、うんうん、その方々が本当に国有林っていうのがもう日本の面積が大半占めてますので、はい、本当人手で歩いてですね、いろんなことを調査してどういう状態だっていうのをされてたんですけれども、うん、まあさっき言ったみたいに、どんどんどんどん人を減らされてる状態でですね、うん、まあそこまで管理できないよっていうのが実は今現状でもあるんですよね。
なるほど。
で、先ほど言ったその森林墓っていうのも、うん、大体本当すごいざっくりしたもんで、このあたりは過去にこれぐらいのものが天然林、はい、まあ要は自然に生えてきたものを天然林って言ってるんですけれども、はい、天然林で多分広葉樹だみたいな。
ははは。
で、このあたりは植林した木が大体何本ぐらい植えたはずなんで、はい、大体今これぐらい成長量は多分これぐらいだみたいな感じで、ははは、すごいざっくりしたデータなんですよ、本当は。
ははで、それもやっぱ戦後の混乱期っていうのも関係してるんですかね。
まあそもそも今みたいな管理できるようなデバイスもなかったでしょうからね。なんで昔はそうやって管理してたんですけれども、じゃあ今この現代になってきた時に、はい、まあ当然ね、デジタルデータで全部管理しようと思ったらですね、うん、そんな手書きのデータなんて管理できないわけなんですよ。うんうんうん、で、今、ね、よく AI でどうこうとかいう話が出てきますけれども、はい、まあそもそも AI ってそのディープラーニングって言って、うん、データを使ってですね、いろんなことを調査したり、研究したりっていうのを、まあ深層学習っていうぐらいなんですけれども、はい、そもそもそのデータすらないと、
うんうんうん。
そういう状況なんで、まずはそのデータを整備しないとどうしようもないよね、うんうん、まあどこに何が、生えてるんだっていうことで今やられてるのがそのスマート精密林業っていうやつと、うん、GIS データって言われてる、
はい、
まあ要は地形がどんな感じでそこに何本木が生えててどういう樹種なんだと、でそれのまあ、体積って言えばいいのかな、まあ、要は、材積って僕らはよく、材料の、
材ですね。
材積ってよく言うんですけれども、はい、要はこの木を切ったら何が何枚ぐらい取れるんだろうっていうのをざっくりしたデータすらないんで、うん、そういうのをちゃんと一本一本データ化しようよと。うん、で、それを重機と結びつけたり、うん、製材工場と結びつけたり、もしくは最後の、まあ、例えばこの家が欲しいから、じゃあ何本欲しいよっていうのをちゃんと、データ上で、連携させて使えるようなデータ化しようよっていうのが今、はい、まあ、あと精密林業という形で実際今動き始めて、まあ実証実験とかもね、各地で、まあ石川県でされてたりだとか、
ほうほうほう、
まあ大手だったら小松さんだとか、ああいうところも加わってですね、そういうな形で進み始めているのが現状ですね。
じゃあまずはデータ化をしっかりしようというのが一つ、
そうですね。
はい。
まあそのために、まあ今だった、昔はそれこそ飛行機で飛ばしたりだとか、ヘリコプターとかでですね、まあ空撮ですよね。
は
あ
は
あ、いわゆる。空撮をしてってよくね、マップのデータとかもあると思うんですけど、
は
い、まああれと同じように今だったらドローンで飛ばしちゃえばできちゃうっていうわけなんですよね。で、あとそのライダーって言ってですね、まあレーザー波の照射してですね、はい、まあ精密に1ミリ単位で実は地面の、起伏がわかるっていうやつがあるんですけど、まあ1個あたり2000万以上するらしいんです
ね。なるほど。はい、
それをドローンに積んで、はい、まあ緻密にこうやって取ってって正確なデータ出しぐらいまでは今できるんですよ、うん、技術的には。で、問題はそれをどうやってソフトウェア上で変換して、はい、データをどういうふうにするのかっていうのをやらなきゃいけないっていうのですね。うん、そこが課題かなとは思ってます。まあそこまでできれば、まあ実際、どこに何が生えてるかって分かりますので、
うん、
今新しいことをやってるとしたら、例えば、まあ、信託化されてたりとかするんですよ。
はい。
要はなんで信託化できなかったかっていうと、まあ、山って資産じゃないですか、うん。一応皆さんの相続税払ってるぐらいなんで。だけど、何がどこに生えてるかが、しっかりとしては、証拠っていうか、その、まあ、それがないわけなんですよね、はい。でも今そこまでできるんで、そういうふうな信託しようよっていう形の動きも出てきたりだとか、うん、
はい。
まあ、おそらくそのうちブロックチェーン上に記録したりとかもきっと出てくるだろうなとは思ってはいますね。はい。
まあ気がついたらもうあっという間に時間が、
本当早いですね。
来ましたよね。まあ要はしっかりアップデートするためにはデータ、まあ現状以上現状把握を。
そうですね。
まあしっかりしていかなきゃいけないと。まあそこに予算も追加していったりとか、あと国民の意識がそこを向いていかないと、まあそういったところの動きは生まれてこないんじゃないかと。
そういうのもあるし、まあそういうことしないと、まあ若い人材が入ってこないですよね。やっぱりみんな年寄りばっかりなんで。
なるほど。
この業界。
だから新しい動きも生まれてこないと。
うん、まあ正直そう思いますね。
わかりました。ありがとうございます。
はい、
まああっという間のお時間でしたが、はい、以上、今週のスポットライトは林業でした。
レディオライスカウ、
大人の課外活動。さあ、週担当のパーソナリティによるオリジナルコーナー、第1週の今夜は大人の課外活動をお届けいたします。はい、ということでですね、今回で2回目になるんですけど、このオリジナルコーナー、はい、はい、前回はあのおはがきをですね、読んだら終わってしまったというですね毎回のその時の気分とか、まあ、その時の状況によってですね、この話の内容を変えてたりするのがまさにこの大人の課外活動だろうと。まあ、どんな状況でも遊んでやろうと。
なるほど、はい、今日はネタ満載ですね。
今日はネタ満載でございまして前半の一番最初の方からですね、聞いていただいた方はもう覚えてるかもしれませんが、はい、実はこう収録する直前に犬に襲われたぞと。
そうなんですよね。
なんとですね、あの、私これ小学校の時にもうコリー犬に襲われて肩を噛まれた経験があったので、はい、道を歩いてたら犬がいたんですよ。
それに対してなんであんなカメラを上手に向けてたのぐらいの動画をですね
実は動画を撮ったんですけど、この動画に関してはですね、あとで私 の, あのツイッターに載せておきますので、は
い、
ぜひ
笑いますよそれ
見ていただければと思うんですが、なんか外に野良犬みたいのがいたんですよ。犬がいるからと思って携帯動画撮ってたら、はいはい、なんと、じゃあちょっとその時の音だけをまず聞いていただきたいなと思うんですけど、伝わらないっていうね聞こえるかな、こうやってね歩いてる時、今犬に近づいててるんですけど、あ、犬がいるはい、どうでしたか。
めっちゃ笑いめっちゃ吠えてるじゃないですか。
めっちゃギャンギャン吠えながら、もう、この、わかります、このカメラ越しに犬に襲われるっていう、この恐怖。
結局、それはあれですか、かかと落としたんですか、それとも腹蹴り上げたんですか。
あの、前蹴りからかましまして。まあ、これはだってもう動物虐待とかそういう話じゃないですからね。
まあ、そうですよね。ちゃんと証拠映像残ってますからね。
証拠映像もありますし、もうこれはだっても子供だったら、
はい、
よくニュースにやってるじゃないですか、犬に襲われたとかね。
完全に。
腕が折れたとか、はい、もう、ねえ、なんか襲われてそのまま窒息死してしまったとかありますから。
ありますよね。
もう今一度ね、やっぱこう犬飼ってる人間はしっかりしてほしいなと、はい。
まあ多分。
思いますよ。
そうですよね。多分動画見ても、でもそこまででっかいコリー犬とかじゃないんですよね。
じゃないじゃない。で、はい、まあ何、あれ、何犬っていうんですかね。
何ですかね、あの白黒のやつですよね。
白と茶色か黒みたいな。まあでもこれ、はい、あれですよ、もともと狩りとかに使ってた犬ですよ、確か。
そっちですか。
ビーグルですかね。
ビーグルですか。
いや、危ないですよ。見ました、映像よく見てください。あとツイッターあげますけど牙ガン向き出しですからねもうもうびっくりした。いや、犬ってやっぱ牙あるんだなと思いましたね。これが犬歯かっていうねまあそんなことがありましてね、もうこれはもう大人課外活動としてはもうぜひ再度したいとい
や、これ課外活動というか、課外活動でこんな体験したくないですけどねできればね
今の時代いるっていうね。
いや、これ
なんか松丸さんもね、なんか今日なんかあったってことなんですけど。
そうなんですよ、なんかいきなり家を出て、まあこの収録で来ようと思って家を出た瞬間に、見慣れないものがなんか自分の部屋のベランダにポンと置いてあったんですよね。
うちら何なんだって話ですよね。
見たら、まあ某密林さんですよ
某密林さん、
と思って、はい、俺こんなの頼んだと思って一応ラベルが当然届け先あるじゃないですか、
はいはい、
で住所見たら、まあ、頭も同じですよね、でも部屋番号と名前違うわけですよ、うん、お前これ個人情報晒してるだろうと思いながら、
うん、確かに確かにそうあれですね、
まず個人情報晒してるだろうと思いながら、もうバレバレですけど、で、はい、なんでここに置いたのっていうのが怖いじゃないですか、今の時代だったら。
確かに爆弾かもしれないですからね。
やばいですよね、うん、帰った瞬間、今もう帰って家も置いてたらどうしようですよね、
とかね、
本当にね、
なんか開けたら犬がいるかもしれないですからね、
あまさかまたそこで噛まれるみたいな嫌ですね、そんなのもう
もうそんなもうハプニングが続いた我々がもうあれですよ、一生懸命こう収録を頑張ってるという、
いや本当に、ね、
もう大人の課外活動でございましたが、もうあっという間にまた時間が来てしまいましたね。
本当ですね、早いですね。
ここで曲ね、流していきたいと思いますんで、はい、この曲は松原さん調子なんで曲紹介をお願いします、はいはい、
今日2人とも星にならなくてよかったなと思いながらも、はい、でも曲はですね、はい、1992年リリースのですね、ミスターチルドレンの、星になれたらです。ウォーターテイメント。Once upon a time, a long time ago, there was a little girl called always well-behaved and worked hard at school to please her parents and her teachers. She was never late, never dirty, never rude, and she never
told. 83MHz アイアンドウララ FM よりお送りしております、ラジオとラジコ。はい、こちらですね、番組からのお知らせがあります。ラジオとラジコ公式サイトでは過去の放送をいつでもお聞きいただけるアーカイブがございます。キーワード検索はもちろん、パーソナリティ名などのタグ一覧表示も可能ですので、 ぜひご利用くださいませ。またお便り専用フォームよりですね、リクエストやメッセージなどもお送りいただけますので、合わせてご利用ください。リスナーの皆様からのお便りお待ちしております。ではですね、今日の放送いかがだったでしょうか。まあ、今日はあの松原さんにもね、はい、お越しいただいて林業ということについて触れてきましたが、
ね、
はい、
全然話せなかったですけど、
まあ広いですからね、はい、まあ、一番はやっぱデータとかも現状把握してしっかりアップデートしていかないといけないよねと、まあ、
そうですね、全体的にですね。
で、まあ、日本人であれば関わりが深い林業だからこそどんどん触れて、まあ、身近なものとしてまあ、学んでいきましょうと、はい、まあ、知るきっかけになったんじゃないかなと思いますが、はい、まあ、今日は改めてラジオに出演いただいて、なんか感想等はございますでしょうか。
いや、本当あっという間でした ね、 なんかね、
あっという間ですよ、
びっくりするや喋れないもんだ な、 なん、改めて川田さんすげえなと思いながら
いや天才です、ありがとうございます。
いや本当に素晴らしいな。
いやいやいや、なんか他にはありますかね、なんか感じたこととか。
そういうことですか、はい、いやでもいつもこうやって作るのって大変ですよね。でもね、
そうですよ
ね、できればなんかさっきなんかチラチラとなんかレースクイーンの時に出たかったなって一瞬思いながら、
は
い、
あなるほどね
それぐらいかなとか。
まあ男たるものはやっぱそういうところに反応してきますよね。
そうですよね、なんかね、まあ、天然なんだよね。
まあ林業からの天然のね、もう天然材木からの、まあ、いろんな絡みがあると思いますということでね、あの、はい、今日の放送の感想じゃないところに松原さんは感想を持たれたということで
、はい、
ラジオとラジオはですね、毎週火曜日の夜11時からのレギュラー放送になります。地域外の方でもですね、お手持ちのスマホパソコンからリアルタイムでお聞きいただけます。また再放送が深夜27時よりございますので、聞き逃した方はこちらもご利用くださいませ。さて来週の放送は9月10日火曜日、担当はこの方です。
第2週目担当パーソナリティの自転車大好き、食べるの大好き、俳優の榎木夏実です。明るく楽しく第2週目をお送りします。お楽しみに。
はい、第2週担当のパーソナリティが榎木夏実さん、俳優の榎木夏実さんとレースクイーンの谷美奈さんになります。はい、それでは皆さんお届け、ね、楽しみにしていただければと思います。それではお相手は私、第1週目担当の川端龍太と
松原照勝でした。
はい、皆さんまた聞いてください。ありがとうございました。
ありがとうございました。
この番組はウォーターテイメントの提供でお送りいたしました。